City Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今日はお電話でお話を伺います。お相手は藤田のぞみです。今回は三田市で唯一の家庭教育充実事業である家庭教育学級についてのお話をお聞きします。お話ししてくださるのは、家庭教育学級を担当されている三田市役所健やか育成課の小橋さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。健やか育成課で家庭教育学級を担当しております小橋です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ではまず三田市の家庭教育充実事業について詳しく教えていただけますか。
はい。家庭は子どもたちにとって最初の人間関係の場であり、子どもを育てる重要な役割を果たしています。
はい。
しかし現在、核家庭化がますます進み、コミュニティの希薄化など家庭を取り巻く状況が厳しく、今まさに新型コロナウイルスの影響で家庭への負担が突然大きくなったことは周知のことだと思います。
はい、そうですね。
それで三田市の家庭教育充実事業とは、小学生を子育て中の家庭を対象に、はい、障害学習の一環として学校と家庭が連携を図りながら共に考え学び合う機会を持ち、地域社会における家庭の教育力の向上を図ることを目的に行っている事業です。
はい。家庭の教育力の向上を主として支えようという事業なんですね。具体的にはどのような活動が行われていますか。
はい。家庭教育学級には市内全小学校区の方を対象に、市が主催して行う市電子版の合同フォーラムと、各小学校に設置された家庭教育学級で開催される学習プログラムと2つあります。
はい、そうなんですね。
電子版である合同フォーラムは昨年度2回開催しました。各小学校で開催される校区版家庭教育学級は、現在市内15の小学校に設置されておりまして、
はい、
各小学校が年間約4回程度、令和元年度は全校区合計で65の講座が開催されました。
はい。市全体を対象としたものと、それぞれの小学校区を対象にしたものがあるということですね。
そうなんです。
はい。まずは小学校区を対象にした家庭教育学級について、どのような内容なのか教えてください。
はい。家庭教育学級を各小学校に設置しているのは、
はい、
その地域の保護者の方たちが自分たちに必要な学びを自分たちで企画して行うためです。
そうなんですね。
保護者の自主性を重んじる事業なのです。与えられた学びではなく、小学生を子育て中の保護者だからこそ学びたいこと、その地域で子育てしているからこそ学びたいことを掘り起こし、自分たちで企画運営をしていくことが保護者自身の成長にもつながり、ひいては三田市内で子育てをする家庭の教育力向上につながると考えています。
なるほど。つまり小学生を子育て中の保護者の方々が自ら学んでいくことに対して、市が助成している事業が家庭教育学級ということなんですね。
その通りです。
はい。具体的にはこれまでにどんな取り組みがありましたか。
はい、各校区でさまざまな取り組みがなされています、うん、一例として保護者と学校とが連携して子育てをするために、
はい、
校長先生や教頭先生の子育て体験談を聞いたり、
うん、
クールカウンセラーのお話を一講座として取り入れるところもあります。
そうなんですね。
保護者の感想として校長先生を身近に感じた、うん、顔見知りになれたのでいざという時スクールカウンセラーに相談できそうなどの声を聞いています。
何か相談したいと思った時に一歩踏み出しやすくなりそうですね。
そうなんです。子育て中の悩みから設定された講座もあります、
うん、そうなんですね。
昨年度は子どものスマホの問題などを学ぶネット犯罪防止講座や下着選びを考えるつぼみスクールなどもありました、はい、地域でのとの連携という意味では、
はい、
多くのお年寄りに教えてもらうしめ縄作りなどもありました。
お子さんに関わるリアルな話題も取り上げている、ね、興味深いですよね。
はい、ここまでは親の学びですが今は共働きのご家庭も多く、親子で一緒に学びたいという声も増えています。
そうなんですね。
親子お菓子作りや親子で夏休み工場見学などに取り組んだ校区も増えていますよ。
そうなんですね。大半は保護者を対象とした講座かと思っていましたけれども親子講座もあるんですね。
はい、もちろん各小学校区の運営委員さんたちには、学びの観点としてまずは子どもの成長や発達に関すること、
うん、
家庭の教育機能に関わることを優先的に学んでくださいねということはお伝えしています、
はい、
しかし年間4回程度のプログラムを組むにあたっては多方面から学ぶことも推奨しています。
そうなんですね。
例えば親子講座では、
はい、
同じく健やか育成課の授業である公民未来塾の利用を提案させていただいております。実際に利用が年々増えています。
公民未来塾と言いますと様々な分野の講師陣を揃えまして多彩なプログラムで主に子どもたちをワクワクさせているイメージがありますね。
はい、公民未来塾自体も授業が始まって5年目を迎え、ますますパワーアップしています、
うん、
小中学生向けの講座だけではなく市民の方のニーズに応え親子で取り組める講座や100人から200名の参加者でも開催できる大規模企画なども取り揃えられるようになっています。
そうですか。幅広く展開されているんですね。
そうなんです。
具体的にはどんなものがありますか。
はい、例えば、はい、その中から三輪小学校家庭教育学級が取り組んだのは、
うん、
夏休み親子ダンボール面白教室&工場見学です。
はい、
約40名の親子に参加してもらい大好評でした。
楽しそうですね。
はい、三田市のテクノパークにある連合株式会社さんに出向きクイズ形式でダンボールのことを学んだり、ダンボールの強度体験工場見学などをさせてもらった後にはダンボールを使った工作も楽しみました。
そうなんですね。
その他にも沢井製薬株式会社さんの工場見学も人気が出るなど個人ではなかなかできない工場見学を市の公民未来塾プログラムを利用することで実現してもらいました。
楽しそうですね。工場見学は子どもにも大人にも大人気ですよね。は
い、そうなんです。しかも、はい、同じ健やか育成課に公民プログラムを申し込むだけで、講師さんとのやり取りなどは全部同課が行います。費用も無料ということで利用される校区の側にもメリットがたくさんあります。
そうですか。スムーズに利用できるんですね。
はい、
公民未来塾事業とも連動して三田の子育てに生かされているんですね。
はい、地域、学校、家庭が連携して三田の子育てを支えていくという観点からも今後家庭教育学級、公民未来塾といった事業をより密に結びつけていくことも重要と考えております。
はい、市の事業と事業横のつながりが地域のそして三田の子育てをより良い方向へ向かうよう支えているんですね。
はい、
お聞きしていて私も家庭教育学級が楽しい授業だなと思えてきました。
ありがとうございます。
実際にそれぞれの校区で家庭教育学級の講座を自ら企画運営された運営委員さんたち、どのような感想をお持ちでしょうか。
はい、例えば調理実習を企画された委員さんからは、
はい、
参加者から楽しみながら夢中になれた、
うん、
子どもと作ってみたいという感想をたくさんいただき、運営委員としては親子のコミュニケーションのきっかけを提供できたかなと自負してますとか、
はい、
初めは大変な役を受けたと思っていましたが、1年間家庭教育学級の活動をしてみて自分たちで講座を開催するというなかなかできない経験をさせていただいた、そして自分が学びたいことが見えてきた、保護者同士の横のつながりができたなど聞いています。
そうなんですね。保護者の皆さんのために頑張った活動が運営委員さんたちご自身にとってもいいものだったと感じていらっしゃるんですね。
そういうことです。
そういった小学校での取り組み以外にも市が主催する全市版の家庭教育学級の取り組みもあるというお話でしたが、そちらの内容も続いて教えていただけますか。
はい、例えば令和元年度は全市版家庭教育学級である合同フォーラムを2回開催いたしました。
はい、
1回目の取り組みは話してみませんか、命の不思議、心の不思議と題して助産師さんを講師に迎え、
はい、
普段家庭内では率直に話しがたい性のお話や子ども自身が自己肯定感を高められるようにするには日常どんな話し方をしていったらよいのかなどを学びました。
そうなんですね。
参加者からは親子で同じ話が聞けたので子どもと共通理解ができた、親ではどう答えたらよいのかわからない性についてとてもわかりやすく説明してもらえた、子どもが赤ちゃんの頃の写真を持って行って親子で話す場面もあったので、子どもが生まれたばかりの頃は純粋にただいるだけで可愛かったという気持ちを思い出させてもらいましたなどの感想をいただいています。
そうなんですね。皆さん高学年に差し掛かる頃に本当に悩まれることと思いますが、性教育のお話を親子で聞くというのは貴重ですね。
そうです。
もう一つはどんな内容でしょうか。
はい、第2回目は親子お小遣い会議でした。キャッシュレス化が進む中で子どもにどのようにお金と向き合わせたらよいのかというような保護者さんたちの声を大きく聞くことから、ファイナンシャルプランナーのキャサリンとナンシーのお二人を講師に招き、我が家のお小遣いルールを作ることを目的に親子で話し合いました。
そうなんですね。
この講座ではお金のことで普段親子の心の内を話すことがなかったがきっかけをいただいた、家に帰ってもっと話し合ってみますなどの声を聞いています。親子が互いに理解し合うきっかけ作りに役立ったと感じております。
ですね。
令和元年度は2つとも親子講座でしたが、
はい、
平成30年度は保護者を対象にアンガーマネージメント講座なども開催しています。
はい、ありがとうございます。親子お小遣い会議、これも貴重な機会になりましたよね。
はい、
お金のこと、お小遣いのこと、親子で理解を深めるって大切ですよね。
はい、
全市版の家庭教育学級でもいろいろな取り組みがあるんですね。
そうなんです。健やか育成課では子育て中の保護者の方々がどんな悩みをお持ちなのか、どんなことを学びたいと思っていらっしゃるのか、リサーチしながら三田の家庭教育向上につながるプログラムを開催したいと考えております。
はい、
もちろん令和2年度も新たな企画を検討しています。
今後の家庭教育学級に期待したいですね。
ありがとうございます。
では最後にそれぞれの参加方法を教えてください。
はい、電子版については、
はい、
その都度市広報誌や市内全小学校への 配布チラシなどでお知らせします。ぜひふるってご参加ください。
はい、
各小学校区での募集は各校区でご付与をされています。チラシでのお知らせが中心のようですが、メール配信を利用しての募集などもあるようです。学校からのお知らせを注意深くチェックしてくださいね。
ありがとうございます。さあ皆さん、家庭教育学級は今年度もますますパワーアップして活動していくということです。ぜひ募集を見かけられましたらふるってご応募ください。詳しくは三田市のホームページをご覧ください。市内の小学生中学生がいらっしゃるご家庭は、好奇心を刺激しながら親としてまたは親子で一緒に成長されること楽しみですね。小橋さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は三田市役所健やか育成課小橋さんにお話を伺いました。今日は三田市の家庭教育充実事業である家庭教育学級についてご紹介いただきました。次回の放送は5月4日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。